まず最初のコーナーは、ただいま参上ということで、いろんな今月は職人さんということをテーマにしてお越しいただいてお話をしているんですが、その中でも京都迎賓館に携わられた方にたくさんお越しいただきました。今までにもですね、竹垣をねこの間は作ってくださった方がいらしたりとか、はい、あるいはそのお部屋自体の木造部分を、建築に携わられた方がいらしたりとかということでお話を伺ってたんですが、はい、今日はその中でもまあ言ったら美術的な部分になると考えてもいいと思うんですが、晩餐室のつづれ織壁面装飾の制作に携わられた、明石文夫さんにお越しいただきました。明石さんは株式会社川島織物セルコン新装美術工芸事業部にいらっしゃるということなんですが、どんな部分に携わられたのかちょっとお話を伺っていきたいと思います。明石さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。つづれ織壁面装飾の制作というふうにご紹介したんですが、具体的に言うとこれはどこのどんなふうなものをと考えたらいいんですか？
そうですね、一番の大きな部屋であります晩餐室の正面にかかっておりますつづれの壁画のような、はい、織物なんですけども、
はい、
幅が16メーター余り、高さが3メーターという、うん、劇場のどんちょうのような大きさの、はいはい、壁面装飾ですね、
はい、ということは、晩餐室ですから、晩餐室というともうすごい晩餐会社ある部屋でしょって、ものすごい分かりやすい、
大統領もね
来られました。そこに置かれるものですから、もうそれはすごいものですよね。
そうですね、当社でも何十年ぶりかで、手がけた大作ですね。
ああ、そうですか、はい、普通は絵画とかねいうのが飾られるとかっていうのはよく聞いたことあるんですが、はいはい、
非常に大きな壁面ですんでね、はい、絵画よりも織物の方が、ボリューム感があるっていいますか、その迫力があるっていうか、
うんうん、
そういうことで、織物ということになったと思いますし、皇居の晩餐室の豊畑君も織物で同じツールの織物を表現してますんで、それと同じような効果を狙われたんだと思うんですけども。
そうですか、はい、大きさが 16.6 メートル、高さが 3.1 メートル。ちょっと想像を絶するような大きさですね、これね。
そうですね、非常に大きなお部屋の、壁面をほぼ埋めているような大きさですね、はい。
もともとその、原画というのはどなたが、
日本画家の、鹿見清道先生が、はい、描かれましたんで、はい、
その原画を元にしてそれを織物にされたわけですね。つづれ織というのはもともとそういうふうな織り方ができるというか、壁面のそういうふうなものに使われるものなんですか？そう
ですね、今ですと、一番多いものは、大きなものではつづれのどんちょうですね、はい、各劇場とかあるいはその市民会館とかにかかっている、それが大体できたのが戦後、昭和の26年から7年頃に、当社で初めて作ったものが、つづれ織どんちょうの最初なんですけれども。
あ、はい、そうなんですか。
つづれ織っていうのはヨーロッパのタペストリーなんかにも使われておりますように、美術工芸的なものを表現するには最もふさわしい織り方と言われてまして、いわゆる糸で絵を描くようなというふうによく表現されるんですが、
はい、
原画を拡大した原寸大の織り下絵に従って、横糸を部分部分に、綴るようにして織り込んでいくということで、綴り織というふうに言われています。
祇園祭りの鉾についてる見送りとか前掛けとか、はいはい、ああいうふうな部分のも、
そうですね、
綴り織りなんですかね、
はい、それも綴り織りのものもありますし、いろいろな技法のものがあるんですが、
はい、
京都と祇園祭りとか、あるいは高山とか大津とか、京都近辺のものと高山祭りには綴り織りのものが結構ございます。
原画自体は、テーマとかなんかタイトルとかついてたんですか？
そうですね、霊花というふうに、はい、つけられてまして、麗しい花ですね、はい、それで、日本古来の、
はい、
花ですね、いわゆる日本原産種の花を、四季の花を色とりどりに集められたということで、約40種類の花が描かれております。
今ちょっと写真をねこれ見せていただいてるんですけれども、確かに古典の日本古来のそのお花って、藤の花があったり、 菊ですかこれは。
そうですね、
があったりとか、
右側に桜があって、
桜があ、はい、
中央にボタンとあと菊とかアジサイとか、はい、
ねえ、たくさんの花が、で色とりどりにしかも描かれていますが、
そうですね、この部屋は藤の間というふうに、テーマが決められてまして、藤がメインテーマになっておりましてですね、この晩餐室の壁画も、藤が、上半分、広い範囲で描かれておるという形で、カーペットなんかも藤のイメージの図柄が、藤色のカーペットを敷かれております。
そうですか。これね、横幅が 16.6 メートル、縦が 3.1 メートルというものですけれども、原画自体はこの大きさだったんですか。
原画はですね、はい、5分の1の大きさですので、だいたい 3.6 メーターほどの幅のものですね。
あ、じゃあ、はい、それを大きくされて、つづれ折りにさらにされているということなんですね。はい、こういうふうな壁面装飾のつづれ折りのものを作られる手順としては、最初先生が絵を描かれました。それを、はい、その大きさに合うように、ちょっと伸ばして、
そうですね、
それからどういうふうな手順になるんですか。はい、
まず原画をですね、はい、拡大って言いますか、この場合と5倍に拡大するんですけども、5倍と言いましても、辺で5倍ですから、面積になると25倍になるんですね。
あ、すごい。
ですから、原画の上では点点と書かれてるようなものでも、はい、実際に原寸大に引き伸ばしますと、かなり形が歪んだり、あるいは、はい、思いの通りに表現できない部分もありますんで、今回の場合は厳密を期すために原寸大に引き伸ばしてから先生にもう一度手を入れてもらって、
はあ、
形を修正していただいて、
はい、
あるいは書き込めてないところまで書き込んでいただいて、
はい、
それを含めて、原寸大の下絵を作る。
下絵を作る、はいはい、
織り下絵というのは織物の設計図にあたるわけですけども、
はい、
どういうふうにして糸を分けて織り込めば、その花の表情がよく出るかということも含めて、下絵というものを作るんですけども、原寸大の織下絵を作る前にですね、まずその全体のイメージ、織物のイメージを見るために、試作をする部分の下絵を作りましてですね、それで一部の試作をしながら、全体の下絵を進めていくという形で、試作の織の試作を進めながら、その織でどう表現ができるかということも踏まえながら、その下絵を修正しながら全体像を、重ねていく、全体像に広げていくといいますか。
そうですよね。筆で描くわけじゃないから、
そうです、ね、
織でどういうふうに今度表現できるかっていうところも考えながらしないといけないわけですよね。
ですから、糸を染める、あるいはそれを混ぜ合わせて配色するという作業と、同時並行でそれぞれの技術者が連携を取りながら進めていくわけですね。
じゃあその糸を染めるっていうのも、その絵に使われてる色と同じように出るように糸を染めていくはるわけですか。
そうですね、はい、今回の場合非常に多彩な絵柄でしたんで、
はい、
染めた糸だけで400色それを混ぜ合わせて、グラデーションなんかを作りますんで、最終的には1000色の色が織り込んであります。
糸自体のこれ素材は何なんですか。
オール絹糸ですね。
絹糸、
はい、それと本金とかプラチナとかを一部使っております。
うわ、染色染めて、それをこう間違うて入れそうですね。
それはないですけどもね、はい、
ないですよね、そんなんしたらね。すごいな。そしたら極端な話、もうそのここはたったこの1、2回往復するだけのためだけに染めなあかんような糸っていうのも出てくるわけですよね。
そういうのはですね、本当にもう花びらの中心に点とあるだけのものだけでも一色染めるという場合もありますね、はい、
すごいですね。で、糸を染めて、で今度はそれを、下絵に合わせてつづれ織りをされて、編み上げていかはるというか織り上げていかはる、
はい、そうですね。まず最初に試作を繰り返しましてですね、試作を大体一つの花に対して2回ぐらいして、それで一応先生の了解を得て、それから織りに進めていくわけですけれどもね、
はあ、その作家の志上先生も大きくなった時のことまではね、ある程度想像されてても、そんな、
実際の大きさで、試作をするまではなかなかイメージがつかめないです
し、
絵で描いてる表情と、織物によって表情とまた違いますんでね。
で、これはどれぐらいの期間をかけて作られたものなんですか？
これは建物の完成時期がありますんで、はい、かなりの突貫作業でしたんですけども、原画をお預かりしてから1年で織り上げましてですね、それから今回はちょっと特殊なことなんですけども、織物の上に金箔を貼って、
はい、
少し部分的な表情を変えるという、鹿見先生のご希望もあって、金箔を貼りまして、ね、そういった仕事とか、あるいはその張り込みに際しての裏の整理とか、あるいはその通例より独特のはつり目という織物の隙間を埋める作業とか、そういったことをして、ほぼ1年3ヶ月で完成させました。
しかしこれ1年3ヶ月は厳しかったん違いますか？
そうですね、特に地紋が途中で合成をせなきゃいけないとか、
はい、
そういうこともありましたんで、コンピューターグラフィックの最新の技術を使いましてですね、原画をお預かりしたアクロフィニアも原寸大のコピーを作るとか、あるいは地紋との合成にコンピューターグラフィックを使うとか、そういったことで、最先端の技術と、伝統的な技術を、うまく合わすことによってなんとかこなせたという感じですね。
ああ、そうですか。やっぱりその伝統的なものの中にも今だからこそこう可能になっているという、現代技術が生かされているというのがあるんですね。
そういう要素随分ありますね、
はい、ああ、そうなんですか。で、それで今ちらっとおっしゃったその、金箔を貼られたという部分がある、
向かって右側の桜、はい、太陽の象徴だというふうに先生はおっしゃってるんですけども、はい、その桜の丸紋の部分のですね、
はい、
ベースは金箔を貼ってるんですけども、
つづれ織りに金箔っていうのはどういうもんなんですか、なんかボコボコしてませんか？
つづれの帯なんかはね、はい、よくその陰金というような形で金箔を貼ることはあるんですけど、
はいはい、
非常に細かなフラットな面の織り物ですんでいいんですが、今回はかなり帯に比べると荒い
凹凸がね、組織
の凹凸感の織物で、
はい、
かなり立体的な織物ですんで、それに貼るっていうのが今回初めての経験で、職人さんも非常に大きさと合わせてその生地の風が今までとは違うんで非常に苦労されましたですね。
今ちょっと写真を見せていただいているんですが、写真で見てもすごいなんかボリュームが感じられますよね。
織物、特に鈴織というのは立体、遠くから見ると立体的に見える織物なんですけれども、それに異質な金箔のフラットな面があることによって、より立体感といいますか、その違いが出てきて、桜の花が浮き立つように表現されてますね。
金箔で全部貼ってあるだけじゃなくて、そこに桜のものすごく細かい花びらとか葉っぱの絵がありますので、これももちろんその糸でね、つづれ織りされてるわけですけど、 それと金箔とですからね。はあ、どうなんですか、実際ものすごいやっぱり技術的な難しさがあったんでしょうね。
今回は特にその金箔を非常に凹凸のある面に貼りますんで、どうしても金箔が細かくひび割れて隙間ができるわけですね。ですからバッグの地色が金箔の隙間から見えて、ミックスされたような色合いに上がってきますんで、
その金色一色じゃなくて地色がなんか少し、
そうですね、はい、ですからそのベースの色と混ぜ合わされた色でいかに金箔が綺麗に見えるかという、その地色、ベースに折っとく色を決めるにも随分と時間かかりました。
そうですよね、出来上がってからこれ地色合わへんかったなでは困りますもんね。
織り直しでき
ないしね、ということはここもその試作を重ねられて、
織る前に試作をだいぶ重ねて、試作をして金箔を実際貼ってみて、どの色が一番いいかを決めるまでに随分と時間をかけましたですね。
そうなんですか。私前にね、テレビの取材でルーブル美術館特集した時、ベルサイユ宮殿の中で修復室があるので、そこの取材をさせていただいたことがあったんですけど、その時もなんかやっぱりなんていうのかな、画家の、もともとの画家の方がどんだけ試作してはるかっていうのも見せてもらったんですよ。原画描かはるだけであれだけ試作しはるわけですが、それをその原画を描かれた先生の意図するようなものに今度また織物で表現しようと思ったら、もうこれ先生とのコミュニケーションも大事でしょうし、
そうですね、
これ追っていかはる人とか下絵描かはる人ともまたこうやり取りがやらなあかんやろし、
結局チームワークの問題で、それぞれ下絵の職人と織りの職人、あるいはその色出しをする、あるいは染めるという人がみんなが同じ方向 といいますか、同じまあその表現の認識を持たないとなかなかできませんので、うん、まあ、鹿見先生ともう一人あの森内邦彦先生が監修でいろいろアドバイスをしていただいたんですけどね、うん、まあ、幸い先生が会社の近くにお住みね、お住みやったんで、ね、
はいはい、
しょっちゅう行ったり来たりして意見を交換しながら、あるいは現場を見てもらいながら表現をどうするかをだいぶ検討を重ねました。
やっぱりそうでしょうね、うん、預かりっぱなしではできるもんじゃないですよね。
ちょっと僕も見せていただいたんですけど、まあ、結構ね、織物にしてはすごい絵画のね表現方法をすごく使われているものなので、結構試行錯誤をすごいされたんだろうなと見た感じは思いましたですね。
じゃあ実際明石さんが携わられて作り始める前と作ってからではやっぱかなり違った部分とかあったんですかね。
まあそれほど、まあ、こちらのイメージしていたものとね違いはなかったんですけども、うんうん、はい、ただまあ最初の原画を見た時とは随分とその呪文を入れることによって、まあ、呪文に随分と手間と工夫をかけましたんで、まあ、その非常に強いイメージの花に合う力強い字の文様、それでいてうるさくない字の文様ということで、随分と字文の表現には苦労しました。
あ、それは具体的に言うとなんかまた特別な手法を使われたんですか。まあ、
特別ということはないんですけども、その綴り独特の、はい、初り目というか、柄と柄との間にできる隙間があるんですけども、まあ、そのバックの字の部分に入ってすすきの穂の線をですね、まあ、実際に一色入れるんじゃなくってその隙間の線だけで表現するという、まあ、森内先生のアドバイスでそういう表現方法を取ったんですけども、
織り糸が入ってない
んですか。はい、そうですね、まあ、綴り独特の横糸の折り返しの隙間の線を、まあ、模様に利用するということで、まあ、見る角度によって見えたり見えなかったりというか、まあ、その
うわ
織物の前、長い織物の前を歩かれると地紋が浮いてきたり隠れたりというそういう効果が非常にありますね。
いやしかしこれね、見に行ってくださいって見に行けるもんじゃないだけにね、
見に行きたいんですよ
見に行きたいですけどね、
行かないんですよね。
これ私らでも見に行けるチャンスっていうのはあるんですか。
年に一度宮内庁が参観の募集をしてはるのですけれども、は
いはい、まあ、7月15日にこの間
2回目の終わりますよ。すごい競争率が高くて往復はがきで申し込むんですけれども、まあ当たったという人を聞いたことはないですね。
いやちょっとこれ死ぬまでに見てみたい
なと。そうですね、5年後ぐらいにちょっと空いてから行けるかなと。
非常にね、各部屋各部屋パーツ各パーツパーツに税を尽くしてやるっていうか、うん、まあ、こういう仕事がないとなかなか伝統的な技術っていうのは守り伝えにくいっていう、うん、そういう部分が随分とありますね。
そうですね。それとまあ今日お聞きしてそこに今だからこそこうつぎ込まれている技術も加わってるって聞きましたんでね、ああやっぱり京都は新しいものと古いものを上手に融合させることができるね、そういう職人さんやある町なんやっていうのがなんかすごい誇りに思いましたね。
そうですね。
いやまだまだお話伺いたいところなんですが、ちょっとこの後も明石さんには残っていただくことにいたしまして一曲お聞きいただきましょう。屋敷豪太で Then the morning brings another day。さて、畑さん、今日はどんなお話なんでしょうか。
はい、今日はですね、うん、来週の7月29日に、行われます、建築士会の年に一度の一大イベント、
はい、
建築士の日、京都、建築士2006のちょっと案内をさせていただこうかと思いまして。
すごいですね、はい、建築士の日、はい、
サブタイトルがですね、ほんまに好きやし京都の街、街並みは誰のものと題して、
うん、
シンポジウムを行います。
すごいタイトルですね。街並みは誰のものなんですか。
そうですね、例年はですね、はい、ここ数年は、三条通りの、京都文化博物館の別館の方でですね、建築士の日ということでイベントを2日ぐらいやってたんですけれども、はい、今年は京都の景観ということをキーワードにですね、
うん、
我々建築士が街に出てですね、一般市民の方と、いろんな交流を持ってそれを来週のシンポジウムに につなげるというふうなやり方をしまして、
あの京都はもともとね、その景観っていうのにこだわっている町ではありますけれども、はい、どちらかというと、まあ、高さ論争が長いこと続いてましたよ ね、 で、はい、で今ももちろんね、町中高いマンションとかができてきてるからそれも問題なんですけど、まあ、それだけに限らずもっと広い景観みたいな感じなんですか？
そうですね、まず、7月の1日にですね、まあ、最初に三条通りを、歩かして、一般の方と歩かしてもらったんですけれども、はい、やっぱし、高さ論争だけになってくるとですね、うん、もう、上から見た感じとか、うん、なかなか人間の目線でですね、見た感じのものはまた全然違うものが見えてきますし、
はい、
まずそういうことで三条通りを歩いて、結構三条通りもものすごく賑やかになってきてですね、
そうですよね、
昔と様相変わりましたんで、それをまず見ていただいて、
はい、
ものすごく今移り変わりが激しくなっている通りを見ていただいて、それをまず感想を持っていただくというのが一つと、
はい、
今日もちょっとオープニングでちょっと言わせていただきましたけれども、今日は朝は五条新町上がったぐらい界隈の修徳学校の方にですね、
はい、
今度は小さな お子さんを連れてですね、まず自分の住んでいる地域にどういうものがあって、どういう面白いものがあるんだろうということで、一緒にぐるっと歩かせていただいて、
はい、
でまあ、それを写真に撮って、それを最後にみんなで話し合ってまとめたいということをやりました、うん、で、まあ、この7月1日と今日の7月22日の、まあ、プレイベントを得てですね、
はい、
来週の29日にシンポジウムを行うと。で、まあ、シンポジウムはまあ3部構成でやりましてですね、
はい、
まあ、第1部が7月1日と7月22日に行いました街歩きの、発表会みたいなことをやらせてもらいます。
はいはい、じゃあ子どもたちが発表するわけですね。
そうですね、はいはい、まあ、第2部としましてですね、京都大学大学院教授の樋口、忠彦先生にですね、
はい、
京都ふるさとの原型と題して、基調講演を行っていただきます。
はい、
でまあ、第3部として、パネルディスカッション、うちの、京都府建築士会の会長、まちづくり委員会の委員長と、あと修徳学校に協力していただきました町内の方とを、うん、交えまして、
はい、
パネルディスカッションをやりたいと思ってます。
はいはい、7月29日土曜日、第1部が、午後3時から始まるということですが、はい、結構長時間なんですね。
そうですね、はい、5時間にわたる長丁場なんですけれども、
はい、
やはり自分の住んでる町をですね、自分の目線で見ていろんなことを思ってもらってですね、その上で京都の町はどうあるかということを考えていただきたいと思っています。
うん、
まあ、それで我々建築士がそれに、まあ、アドバイスをできるところはさせていただいたり、一緒に考えて議論をさせていただいたりして、まあ、自分の住んでる町ですから、地図上の上から見るだけじゃなし、ぜひとも目線で見て、自分の町の景観を、まあね、長く京都も続いてきてる町ですから、できれば守りたいというふうな意識を持っていただければ、すごく今回のイベントの趣旨とすればすごく成功かなとは考えております
ね。そうですよね。街もね、その車で通り過ぎるだけでは見えないものが、自転車だと少し見えるようになって、歩いてだともっとよく見えて、でその歩く時も、目的地に向かって一目散に歩いてるだけじゃなくって、今度その街を見るということを目的に歩くと、
そう
ですね、もっとさらによく見えてきますよね。
そうですね。やっぱ歩いていろんなもの見ると楽しいですしね。そこで住んでる方とのコミュニケーションも生まれますしね。
うん、そうですよね。はい、そこで、まあ、自分たちの暮らしている町にほんまに必要なもんは何なのかとか、大事にしていきたいものは何なのか、残さなあかんでっていうもの、次の世代にね伝えなあかんよっていうものは何なのかっていうのがきっと見えてくるはずですよね。
そうですね。そういうものを持って、ね、考えていていただけるだけでも、うん、京都の町は必ず良くなっていきますのでね、
はい、
ぜひそういうことを来週のイベントではお話しさせていただきたいと思います。
はい、建築士の日、シンポジウム、ほんまに好きやし京の町、町並みを誰のものは、7月29日土曜日午後3時から第1部が始まりまして、第2部が、午後4時から、そして第3部のパネルディスカッションが午後6時からということになっております。場所は キャンパスプラザ京都、JR の京都駅ビルの駐車場の西側にあります。キャンパスプラザ京都の4階で行われるということですので、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいと思います。はい。ということで建築士の日のご紹介をさせていただきました。今日お越しいただきましたゲストの鹿島織物の、明石さん、もうぜひ機会があったらなんとか 2,3 年後にでも見たいと思いますの で, うです、ね、はい、どうもありがとうございます、まあ、
公園に申し込まれて、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということでお届けしてまいりました京都人町出会いもそろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それではまた来週建築士の日にお耳にかかります。さよなら。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。